ここからの時間はワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りします。本日は横浜未来ヘルスケアシステムの母体となる戸田中央メディカルケアグループ通称 TMG の災害対策特別顧問野口栄一さんと宗方ありささんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、救急車の歴史についてと、いざという時のための救急対応についてお話をしてくださるということなんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、野口です。どうぞよろしくお願いいたします。は
い、お願いします。
皆さん、日常的に救急車がですね、街の中走っておりますけども、はい、この救急車そのものというのは、そうですね、1800年代と、
ま
あ、ですから20世紀の手前あたりからですね、
はい、
実はその馬車で、戦場で怪我をした兵隊さんを運んできたという歴史がまずありまして、でそれが19世紀になって自動車が発明されて、
はい、
でその自動車にですね、まあ、救急車が変わってい ったと、
はい、
で今街の中でですね、現にその救急自動車が、怪我をされた方とか病気の方を、病院の方に運ばれていると、まあ、こういう歴史があるんですね。
はい、
で皆さんご存知の通り、救急車ってじゃあどこが運用母体かというと、消防ですよね。
はい、そうですね。で
この消防救急っていうのはですね、1933年のこれはまあ昭和8年なんですけども、当時神奈川県警察部の山下消防署、
はい、
まさに横浜ですよね。
そうですね。
この横浜がですね、消防救急の発祥の地というふうに言われてるんですよ。何かね、もっとその何て言うんでしょうか、はい、別な場所でですね、まあ、大阪だとか東京だとかが、そのこういった消防救急の発祥ではないかというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、はい、まあ、重ねて申しますけど、1933年の昭和8年にですね、
はい、
当時の山下消防署がですね、この救急車を配置して、そして救急の業務を開始したと、こういう歴史があります。
なるほど。
でもうちょっと話しますとね、
はい、
今これ横浜にですね、浅野学園っていう、ちょっと学校の名前がよくわからないのあれなんですけども、
はい、
正確かどうかわかりませんが、この今先ほど申しました山下消防署で救急車をですね、
はい、
始めるきっかけを与えていただいたのは、この浅野学園の創始者のですね、浅野総一郎さんが、
はい、
救急車をですね寄付されて、でその寄付した救急車を持って、救急というのを始めたと、まあ、こういうような歴史があるということであります。まあ、ぜひ皆さんですね、時間がありましたら、現在横浜市消防局中消防署の山下町出張所っていうのがあるんですけど、
はい、
この近辺にですね、これだから日本大通りっていう近くですよね、消防救急発祥の地という日がありますから、あんまり目立たないんだけど、
はい、
あまり目立たないって言っちゃ怒られちゃう、まあ地味なんですけど、
あるんですね。
ありますから、ぜひお近くに行った時にはご覧ください。
はい、ね、山下消防署ということで、ね、はい、ちょっと探してみたいと思います。ぜひリスナーの皆さんも探してみてください。
はい、じゃあ話を続けさせていただきますけども、
はい、
まあ、そういったですね、横浜の地が消防救急の発祥なんですけれども、
はい、
現在ですね、これは横浜市消防局の統計によりますと、平成のですね、ごめんなさい、令和の4年ですね、
はい、
令和4年のですね、救急車の搬送件数というのが19万2173人なんですね。
はい、
でやはりですね、年々この救急車の、搬送する人員が増えております。でその中でですね、横浜未来ヘルスケアシステム、戸塚共立第一病院、戸塚共立第二病院、それから戸塚リハビリテーション病院、それから戸塚レディースクリニックっていうのもあるんですけども、
はい、
こういった病院ですね、からクリニックが、受け入れている人数というのが、1年間で4923人になります。1日ですね、約13人、
はい、
救急の患者さんを受け入れているということになりまして、
はい、
先ほど申しました令和4年の横浜市の救急の運ばれた総件数からすると、
はい、
約 2.6% の方を受け入れているということになります。
なるほど。
これはあくまでも横浜市全体のですね、
はい、
救急車運ばれる人の数ですけども、まあ、今私が用意申しました横浜未来ヘルスケアシステムというのはこの戸塚地区を中心としての病院であります、
はいはい。
まあ、この他にですね先ほどご紹介いただきました戸田中央メディカルケアグループということになりますと、はい、牧野記念病院というのが緑区の鴨居にあるんですね、
はい、
でこの病院のですね救急患者の受け入れを足しますとね、
はい、
おおむね先ほど言いました、横浜市の令和4年のですね搬送人員の 3.4% の方たちを受け入れていると、
はい、
まあ、人数でいうと6587人で、
はい、
まあ、1日18人ですね、受け入れをさせていただいていると、まあ、こういうふうな流れになります、
はい
はい、全国的な傾向なんですけども、
はい、
やっぱり高齢者の方を含めてね、
はい、
まあ、従前は先ほど言ったように救急車が発症した頃というのは、うん、交通事故だとか、
はい、
工場の災害が多かったんですけども、うんうん、はい、今急病の方がね、そのほとんどを占めておりまして、
はい、
まあ、日常的にね、
うん、
まさにそのサイレンの音が聞こえるというぐらいの、まあ、件数が救急車で運ばれているということになります。
はい、はいはい、そうですね。
でちょっとですね、
はい、
話を変えますとね、
はい、
救急車をですねその呼ばれた経験がある方ってどのぐらいいるかっていう話なんですよね、
はい、
でこれは平成29年の9月の内閣府の広報室が調査したデータなんですが、
はい、
まあ、約ですね、半数ですね、まあ、ご自分で呼んだかどうかは別としてもですね、
はい、
その調査対象であった方の半数が救急車を呼ばれているということに、そういうデータがあります、
はい、
でこっからなんですけどね、
はい、
まあ、救急車っていうのは基本的にはやはり不安だからそういうことでお呼びになる、
はい、
これはまあやむを得ないとやむを得ない
ですが、そうですけれども、
ただですね、
はい、
先ほど その内閣府の広報室が行った調査データを見るとですね、
はい、
今言ったようにその不安であると、
うん、
まあ、これはご自分並びに家族の方が不安であるというだけじゃなくてですね、うん、
はい、
症状が重いか軽いかわからないから救急車を呼んだと、
うん、とりあえず呼んでみようっていうことですよね。
それからね、まあ、どの病院に行けばわからなかったので、まあ、救急車を
はい、
うん、まあ、こういう方たちもいらっしゃるわけなんですね、
はい、
でそうなると必要な方にですね、
うん、
救急車が、
うん、
必ず行けるように、
うん、
まあ、必ず行くんですけども、
はい、
時間がかからずに行く、ということを考えるとですね、うん、何かその症状がよくわからなかったからとか、
うん、
病院がよくわからなかったからとか、
うん、
いうような方たちに対する、うん、まあ、対応ができるところがあればいいなと、こういうようなことなんですね、
はい、
でそういうことを前提にですね今横浜にですねシャープ7119、
はい、
これは短縮番号なんですね。
ああ、なんか聞いたことありますね、はいはい、この番号ね。
正確には横浜市救急相談センターっていうのがあって、
はい、
でここに電話をかけるとですね、まあ、まさにどうなさいましたか、
うん、
いうようなことになるわけ
で、
でそうすると必要な質問に対して、
うんうんうん、
いやこれはすぐ救急車呼んだ方がいいですよっていう話から、うん、
はい、
いやもうちょっとあんた様子を見てね、
うん、
まあ、こういうふうな対応をして、
うん、
翌日病院行かれたらどうですかと、
うん、
これは我々のですね今言ったのは別にその出られた方が、
うん、
相談された方に対して感覚的にものを言ってるわけではなくて、その医学的にですね緊急度判定っていうのをやってるんですね、うん、
ああなるほど。
でこの緊急度判定っていうのは、
はい、
お気になったかもしれないんですけども、自分が今具合が悪い、
うん、
で、まあ、重症化するスピード、
はい、
これかなりもうすぐスピードがね、うん、 自動紹介するっていうんであればこれは赤対応っていうか、
はい、
もうすぐ緊
急性が高いと、すぐに出場しなきゃいけないっていうか、はいはい、ね、
だけどその重症度、はい、重症度に対するスピードがね、うん、まだまだ余裕があると、
はい、
いうようなことになると、うん、まあ、緑対応、
うん、
まあ、ちょっと私の経験でありますけども、
はい、
例えば航空機なんかで、
はい、
乗客の方が乱気流でね、
あ
で、まあ、要するにそのあちこちぶつけたとか
転
んだとか、で、まあ、空港に着陸した後その方たちが航空機の中でね、
うん、
今歩ける方いらっしゃいますかっていうような声をかけするとですね、
はい、
手を挙げてくれる、
うん、
でこの方たちっていうのは基本的には今言ったように緊急度からすると見た目上は低いんですよね、
う
ん、
そうですね、
だけどそういう問いかけにもですね、
うん、
答えられないっていう方はやはり重症が、
うん、
緊急度が高い、
高いですね、
というような、
はい、
きちんとしたやっぱりその、まあ、理屈というかね、
はい、
まあ、アルゴリズムと我々言ってますけど、そういうのを使ってご相談をしているというのが、
うんうん、
シャープ7119なんです。
ああ、なるほど、こう本当に救急車を必要としている人なのかどうかを判断する材料にもなりますしね。
おっしゃる通りなんですね。
はい。
それから、これね、ラジオなんで。
はい。
使えないと思うんだけども、実は私ね、携帯にですね、
はい、
総務省消防庁が今、お話しした、
はい、
緊急度っていうものを、きちんとね、自分で質問するとね、
はい、
その答えが出てくるってやつがあるんですよ。まあ、なんかこう、キュウスケって書いてあります
ね。はいはいはい。今ね、ちょっと野口さんのね、携帯をお借りして見ているんですけれども、すごいですね。こんなアプリがあるんですか？
そうなんです。
意
外と皆さん知らないんですよ。
私も知らなかったです。
だから、私も消防の出身だけど、なかなかね、そういったものがね、
はい。
住民の方たちとか、市民の方たちにね、十分ね、
当
たらないというか、周知できてないってい
う
のがちょっと悩みですよね。
いや、これはね、でも皆さんほとんどほらスマホをお持ちの方が増えているので、アプリでねダウンロードしておけば、これだって質問に答えていけばいい感じなんですよね。当てはまるものありますかって、
先ほど言ったように、やはりこう、はい、緊急性の高い方がもしその入力したとするときに、
はい、
あるところで、例えばそのどうですかって状況を常に聞くような質問なんですね。
はいはいはい。
で、例えばそのやっぱりその呼吸が苦しいとか、やっぱりそういうね、緊急性の高いやつはすぐ救急車に呼びなさいと、こういうような答えになるようには仕組んであるんです、ね、
なるほど、
ええ、
確かに呼吸をしていないとか、心臓が止まっているとか、冷たくなっているっていうのは多分緊急性がものすごく高いものの質問が揃っていて、そのどれにも当てはまらないっていう質問も、答えもちゃんとありますからね。
だからある程度こう質問がね、
はい、
繰り返される方っていうのは、
うん、
まあ何て言うんでしょうか、安心はできないけど、
あ、そうですね、
緊急度っていうのはね、
うん、
さほどではないということになるわけですよね。
なるほど。いや、これね、ぜひ皆さんね、アプリ入れていただいて、もしもの時のためにね、取っておきたいですよね。はい、まあ、ありがとうございます。
だからもう一つ、やはり救急車は基本的には、先ほど言ったように横浜未来ヘルスケアシステムも、
うん、
まあ、約横浜市の救急のね、
うん、
呼ばれて運ばれてる方のですね、受け入れてになってる 2.6% になってるわけなんですけども、
はいはい、
まあ、こういったやはり病院側としてもですね、
うん、
救急車で来られる時にはよりスムーズに治療をね、
うん、
するということからすると、まあ、こういったところに留意していただくとね、
うん、
ありがたいかなというのがあるの で、
そうですね、
ちょっとね、宗像さんの方から、
はい、
去年のお話を、
はい、
経験を踏まえて、
はい、そうですね、ちょっと実際にお話をいただけますと幸いです。
はい、今お話ありましたシャープ7119とか、そのアプリのことなんですが、私も実際はこの医療機関に携わるまではその存在を知らなかったんですね。ただこのシャープ7119とか、そういった頼れる場所を知っておくっていうのは、やっぱりいざという時の一つの安心材料になるのではないかなというふうに思います。実際私は病院の受付で休日の患者様からの電話対応した経験があるんですが、
や
はり急な病気とか怪我あった場合は、どうしても電話口の患者様焦ってらっしゃる方も多かったですね。こういった時に焦らずに落ち着いて対応できる場所として、やはりシャープ7119とか、そういった場所を知っておいていただけるといいかなというふうに思います。あとは実際救急車で運ばれるってなった場合は、 一応お財布とか保険証とかかっている病院の診察券、はい、お薬手帳などはお持ちいただきたいみたいですね。
あー、なるほど、
はい、あと意外と忘れてきて困るケースが多いのは靴というものが挙げられまして、
はいはいはい、
で靴を履いてない状態で搬送されてしまうと忘れがちなんですけれども、うんうんうん、帰るときに困ってしまう場合が多いので頭に入れておいていただけるといいかもしれないです。
なるほど、はい、貴重な情報ありがとうございます、はい、そうで靴はね確かにこう歩かなきゃいけないという時とかもあったりしますし、はい、裸足でっていうわけにもいかないですしね、
結構多いみたいで、
あ、なるほど、はい、じゃあ前ね、いざという時のために備えていただいて、はい、という感じですね、
は
い、
横浜未来ヘルスケアシステムでは、
はい、
24時間365日休日夜間も救急の患者様を診察している病院がありますので、
はい、
何かありましたら私たちの病院にも頼っていただければと思います、
はい、
通常の診察時間外での受診をご希望の場合はまずお電話にてお問い合わせいただいて、
はい、
受診の際はお財布、診察券、保険証、お薬手帳など忘れずにお持ちいただければと思います。
はい、ありがとうございます、はい、というわけで本日はですね、戸田中央メディカルケアグループ災害対策特別顧問野口さん、そして宗方さんにお話を伺いました。野口さん、宗方さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は来週水曜日7月26日12時38分頃から健康支援センター TMG フィットの根本彩奈さんがご出演、あ、2回目のご出演ですね、出張運動教室とオンライン運動教室についてお話を伺います。この時間はワンフォーオール、地域に愛し愛される医療介護、医療法人横浜未来ヘルスケアシステムの提供でお送りしました。